2022年10月21日金曜日、時刻は午前8時22分になるところです。大阪は今朝もよく晴れてますね。昨日もよく晴れて、今日、夕方ぐらいまでのようですけれどもね、ここ数日よく晴れました。本当に昨日ちょっとね、午前中出かけることがあって、午前中で終わるかなと思ったんですけれども、終わらずに午後までになって、ちょっと中途半端な時間でね、どうしようかな、事務所に戻ろうかな、どうしようかなと思いながら、このままちょっとどっか緑のあるところと思いましたけれども、ちょっと荷物がね、なんか書類とかね、重いですからね。ですからもうちょっと、もうそのまま帰ろうと思って戻ってきて、お昼ご飯もちょっと食べられなかったもんですからね、ちょっと気力が その気力がなかったと言った方がいいかもわかんないですけど、本当によく晴れて、気持ちのいいお天気なんですけれども、ニュースを正直なところ、ちょっとあんまり多くを語ること語ってもね、もうどうしようもないことなんですけれども、昨日夕方にですね、ずいぶん前の神戸の俗に言う榊原事件というか、火災がその調書とか全部破棄してたというね、それを読んだ時に、本当に直感的に、これ本当に日本相当やばい、若い人たちの言葉を借りればやばいんちゃうかなとちょっと思いましたね。このことだけではなくって、昨日か一昨日か、コロナ対策で Wi-Fi なんかの機器をね、用意して貸し出しとか言って、また予算つけて、すごく、メーカー業者は潤ったでしょうけれども、でそれが使われずに、10億ぐらいって確かなってたと思いますけれども、無駄になってると。でで、私は仕事の関係もあって、もずっと、診断士をちょっと勉強しようと思ってから、ずっと新聞読んでるわけですよね。ここのとこ思うのは、コロナで特にそうですけれども、いろんな予算とか、ついて、何よりも震災、阪神の震災の時も、なんでロボットを海外から入れないといけないやと。もう世界的にロボットに関しては、アトムの影響もあって、ロボットに関しては先端を行ってたはずなんちゃうんかと思ったんですけれども、そのしばらく経ってから、日経でも、そのはずやったと。でもなぜこの社会の中でちゃんと機能しないんだというふうなことが問われるような、問うような記事も載ってましたけれども、私自身も、阪神の時に、そのアメリカからって言った時に、まずそれを思ったんですよね。でもずっと新聞読んでますけれども、本当にずっと、先端のものにお金を投じるとか、いろんな施策講じられてきてるんですけれども、本当に無駄になってるっていう、しばらく時間が経ってみると、そういう記事が、多分記事に載る以外のものもたくさんあるんだと思うんですよね。でもいろんな混沌とした中をこの30年もずっと来てるわけですけれども、変わってないなというふうに、しばらく前からすごく思ってて。で、教育の世界でも、北海道のいじめのね、その対応とか、あと児童養護のところの対応とか、本当に人々が、生活者が拠り所とするところ、政治であったり、あと裁判所、教育、要するに保護をするような、そういうところの、施設というか、組織というか、そういうものが機能してないというか、それが表に出て、今だから表に出てるのか、もうずっとそうだったのか、いずれにしろ、ここに来て、またその世界が、再び混沌としてる中で、これ本当に そういうところに頼れないんちゃうかなと。ですから中井先生も言われてるように本当にあの言う、まあ有名でないというか、まあ、その中井先生の言葉を借りれば無名の人たちが日本は日本を支えてるんだというふうなことを、まあ、何となく著書に書かれてるんですよね。でそれはもと、まあ、それは私自身も自分自身 の、 あの活動の中で思ってたもんですから、その文章を見た時にものすごくなんか、まあ、なお一層また中井先生に、はあ、なんかちょっと近しいものを感じたりしたんですけれども、いや昨日の本当にニュースを見た時に、はあ、これ日本やばいなと、まあ、ちょっと率直に思ったところですね。ですから本当にその無名のじゃないですけれども、せめて身近なところで、まあ、常識と良識ですよね、良識。まあ、堀田芳恵が亡くなった時に日本の良識行くって言われた、その良識を持つように努力するっていうことと、まあ、そこがしっかり、そこで何て言うんですかね、まあ、つながるっていう言葉があんまりにも多用されてて、自分自身ではあまり使いたくはないんですけれども、本当に良好な関係を作りながら、じわじわと自分、せめて自分の身近な世界でその、まあ、良識を保っていくっていうか、まあ、行動言動をしていくっていうか、まあ、そういうことが大事だなと、まあ改めてちょっと思ったんですね。まあそんなこんなことを、まあ、考えながらも、まあちょっと、まあ老子もね、そういうこう俯瞰して、いろんなことを、俯瞰どころではないですけれども、教えてくれるんですが、この第45章ですね、昨日はお話しできなかったんですけれども、第45章、小池さんのこの学術的な方はこういうふうになっておりますね。第45章、真に完成したものは欠点があるように見えるが、それを用いても壊れることがない。真に満ちているものは伽藍堂のようであるが、それを用いても尽きることがない。真にまっすぐなものは曲がっているようであり、真の上手さは拙く見え、真に伸びたものは縮まって見える。動き回れば熱くなって寒さに勝ち、沈まればその熱さに勝つ。清らかに何も求めず静かであれば天下の長となることができるとなっておりますね。まあ、これは一度でいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、これをもう少し詩的にというか、井筒さんの方ですね、井筒さんの方を読んだ方がまた伝わってくるかもわからないです。井筒さんの方の井筒ってちょっと言いにくいですよね、私がちょっと舌が足らずなのか。井筒さんの第45章、大いなる完成は一見不完全のようだが、しかし使ってみるとすり切れることがない。大いなる充満は一見空っぽのようだが、しかし使ってみると空になることがない。大いなるまっすぐさは一見ねじれているかのようだ。大いなる器用さは一見不器用だ。大いなる雄弁は一見朽ちこもるかのようだ。せわしく動き回れば寒さに打ち勝つ。一方静けさは 暑さに打ち勝つ。落ち着いていて静かなものが天下のものの基準になるのだとなっておりますね。第45章、大いなる完成は一見不完全のようだが、しかし使ってみると擦り切れることがない。大いなる充満は一見空っぽのようだが、しかし使ってみると空になることがない。大いなるまっすぐさは一見ねじれているかのようだ。大いなる器用さは一見不器用だ。大いなる雄弁は一見口ごもるかのようだ。せわしく動き回れば寒さに打ち勝つ。一方静けさは暑さに打ち勝つ。落ち着いていて静かなものが天下のものの基準になるのだとなっておりますね。どうでしょうか。完成は不完全のように見え、充満は空っぽのように見えるがという、で個人的にはこの大いなる雄弁は一見口ごもるかのようだというところが、なんて言うんでしょうかね、なんかまあ伝えたいことがこうねすごくある場合っていうのは、むしろどうまたそれを、まあ、自分の思ってることをバーッと言ってしまうわけにはいかないんじゃないかということもあって、その自分の中にすごく真に思うことがあれば、まあ個人的に例えばセミナーなんかで、もう十数年前はやっぱりすごくこうねそれを思ってるから、ついつい、まあ今でも時々そういうことがありますけれども、もうそこまでなんか一生懸命喋らんでもいいやろうというぐらいに喋ってるんですよね。ですから、まあよく知ってる人はリーブシとかって言われたことがありますけれども、でもまあね、少しちょっと私も大人しいね、大人になってというか、やっぱりそのどう本当にこの自分の中にあるこう真にこう深くっていうか熱く思ってるところそのままではやっぱりダメだというふうなことはちょっと思えるようになって、となるとやっぱり口ごもることもしばしばあるんですよね。でそれが自分の中でもなんかもどかしいというかということがやっぱり少なくないもんですから、この箇所とか、まあ老子時々そうですけれども、何か本当に人のね言われて初めて分かるようなことを、なんかこう言われて初めて分かるようなことっていうか、ここがすごく何かこう感じているようなこと、それは一見些細なことのようなんだけれどもすごく大事なこと、それをしっかりその言葉に言語化してくれてるというか、そういう点もありますよね。なんかそういうことは、まあ私自身はちょっとまたこの老子から感じたりするんですけれども、さて皆さんはいかがでしょうか。といったところで45章もう半分はとうに過ぎましたね。まあなんとか年内には終わるんじゃないかなと思いますけれども、これ読みながらなんか本当に朝のいいルーティーンになってるなというふうに個人的には思っております。といったところで時刻が8時36分を過ぎたところです。以上です。